STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は伝承者育成事業第3期生の中井貴則さんです。今日の放送はレッスン23、身近にもあふれているアイヌ語をお送りします。
トーテックのエソカイルへ、講師の中井貴則です。
お元気ですか？渋谷もなみです。中井先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
テキストをお持ちの方は22ページをお開きください。
はい、今日はカンピネレイカシマホということで、23ですね、身近にも溢れてるアイヌ語ということで、私が話をしていきたいと思います。
ここで訂正です。テキストではカンピヌエトゥプとなっていますが、レプの誤りです。訂正します。
はい、まあ、今日の学習というか今日のお話になってしまうんですけども、身近にもあふれているアイヌ語ということで、私が思っていることを今回は書きました。昆布、ラッコ、シシャモ、これらはいろいろな説はありますが、アイヌ語が由来であると言われているものです。ちなみにアイヌ語では昆布はコンプ、ラッコはラッコ、シシャモはスサンというふうに言います。渋谷さん、せっかくですので一緒に言ってみましょう。
はい。
コンプ、
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 コンプ、はい、
ラッコ、
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 はい、でスサン、
スサン、
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 はい、っていうふうに、まあ、その昆布とかラッコとかシシャモっていうのは、まあ、アイヌ語が由来であるというふうに言われているものです。で、その他北海道の地名の多くにアイヌ語が使われているということは有名だと思います。ちなみに私が生まれ育った旭川市ではアイヌ語地名と日本語地名とを合わせて記した旭川市アイヌ語地名表示板というものが設置されています。旭川市アイヌ語地名表示板は2003年度から旭川市内の学校ですとか公園ですとか橋などに設置されていて、2013年度までに31箇所に設置されています。興味のある方はぜひ旭川市アイヌ語地名表示板とインターネットで検索していただければなと思います。また旭川市いらっしゃった時にいろいろな地名表示板あるところを紹介している旭川市アイヌ文化情報マップというのがですね、旭川駅の中にもあるんですね。そこをぜひご覧いただければと思います。例えばその私行った小学校は近文小学校ってところなんですね。
はい。
で、その近文っていうのもやっぱアイヌ語なんですね。で、それアイヌ語で言うと近プニなんですけども、近プニで、近プニっていうのは鳥がいるところっていう意味なんですよ。で、その近プニを音の面で訳したのが近文なんですよ。なんか似てますよね、近文と近文でね。そういうふうに私がその卒業した小学校にも近文小学校の近文で、ここは近文ですよっていうふうにアイヌ語地名表示板がそういうふうに今設置されたりしてるわけです。ちなみにこの旭川のアイヌ語地名表示板っていうのは旭川市の教育委員会がその設置を行ったりしてるものですね。このように私たちの身近にはアイヌ語が溢れていますが、最近アイヌ語を商品名や施設名につけるということが多いように見受けられます。例えば、ミナ、笑うとか、コタン、これ村とか町とか世界って意味ですね。で、ワッカ、水などいろいろありますが、そういったまあアイヌ語の中でもそのカムイ、 神とか熊って意味です。ピリカ、良いとか美しいとか元気であるって意味です。レラ、風って意味です。まあそういったそのカムイとかピリカとかレラといった言葉は特に多く使われているように私は感じます。これらのアイヌ語を目にしたり聞いたりする機会もあるかと思いますので、これもここで発音して練習してみましょう。
はい、それ
では渋谷さん、先ほどと同じようにお願いいたします。ミナ
ミナ
ミナ
ミナ、
コタン
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 コタン、
ワッカ
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 ワッカ、
カムイ
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 カムイ、
ピリカ
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 ピリカ、
レラ
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 レラ。
はい、まあそういうふうに、こういった言葉が、まあ、特に多く使われているように私は感じますということで、でところでなんですけど、日本語で風というと、まあ、なんか爽やかで気持ちがいいとか自由とかそういうことが連想されやすいのではないでしょうか。しかしアイヌ文化ではそうとばかりも言えないんですね。まあ風によってほてりを覚ますとか、穀物の殻と実を分ける、まあほてりを覚ますってちょっと文学的な表現言っちゃいましたけど、まあ暑くなってる時にこう涼しくするですね、まあそういうふうに、恩恵を受けることもできますが、何よりもその強風で物を破壊するっていう被害を受けることがあります。まあ、恩恵を受けることもあるんだけども被害を受けることもあるということですね。で、その具体例なんですけども、まだ習ってない言葉とか文法項目っていうのがあるため、アイヌ語のその文での紹介は、ちょっと割愛しますが、そのどんな話かっていう本当にあらすじというか触りだけ言うと、2つ舞ったり3つ舞ったりっていうふうにして舞い続けてるうちに、その手先から立つ風が地上に荒れ狂うっていう、そういう表現があるんですけども、まあ、そういうふうに風を起こして、強風を起こして村を破壊してしまったっていう風の女神がいるんですけども、その風の女神が罰せられてしまったっていうお話があって、そういう話をその砂沢倉さん、砂沢倉淵が語ったんですよね。で、まあそういうふうに話が少し逸れてしまったんですけども、商品名や施設名にアイヌ語が用いられているっていう例はまだまだたくさんあると思います。それらすべてのアイヌ語の使われ方がすべてにおいて正しいとは必ずしも言えないんですね。私が見ててこのアイヌ語の書き方はどうなんだろうとか、具体名は言わないですけども、まあこのアイヌ語の書き方はどうなんだろうとか、まあ書き方はまだアイヌ語のこの発音をこういうふうに書きますっていう、その正書法が決まってないので、まあしょうがないかなって思う部分もあったりしますけども、これはアイヌ語ではこういう意味じゃないんじゃないだろうかっていうものもあるんですね、明らかに。
はい、
これはちょっと明らかに行き過ぎな解釈だろうとか、そういうのもあるんです。だからそういうふうに、まあ全てにおいてそのアイヌ語の使われ方が正しいっていうふうには必ずしも言えないと思います。まあとはいえ、そういうふうにね、身近ないろんなものにそのアイヌ語が使われているとか、アイヌ語がこれから使われようとしているっていうのは、そのアイヌ語の現在における現れ方の一つだと私は思っています。
はい、
で、ユネスコ国際連合教育科学文化機関によると、世界で2500に上る言語が消滅の危機にあるというふうに指摘されているんですね。で、その中でもアイヌ語っていうのは安全、脆弱、危険、重大な危険、極めて深刻、絶滅っていうこの6つの危険度表示があるんですけども、アイヌ語っていうのはその中でも極めて深刻のレベルだっていうふうにされてるんですね。
はい、
その極めて深刻っていう危険度だっていうことで、この一見アイヌ語は滅びゆく言語であるかのように思われてしまうかもしれないんですけども、まあそうではないですね、もちろん。で、確かに危機的な状況ではあるけれども、滅ぶことが決まってるっていうわけでもありません。で、現に 身近に、先ほどまで紹介しましたようにアイヌ語っていうのは商品名だったり施設名だったりにも溢れてるし、地名にも付けられてるっていうことで身近にも溢れているんですね、
はい。
まあ、そういうことでもありますし、またアイヌ語を復興させようっていう取り組みも行われています。私が今年度担当させていただいてますこの STB ラジオの講座もまさしくそうした取り組みの一つですよね、
はい。
で、まあ、そういうふうに、取り組みを復興させようっていう取り組みも行われています。で、今回見てきたように、まあ、日常使われるっていうことでアイヌ語が死んだ言葉っていうか死語ではないその日常に生きた言葉っていうふうになると思うんですよ。で、まあ、そのためにも大事なことっていうのはまず私たちアイヌがアイヌ語を学ぼうってすることだって私は思ってるんですね。で、まあ、そのさっきも言いました通り、必ずしも正しい使われ方してないっていうこともありますし、そういうの見てやっぱ指摘するっていうのはアイヌだと思うし、まあ、もう一つ都合のいい時にだけ都合のいい解釈でアイヌ語使われるっていうこともあるかもしれないんですよね。そういった時にやっぱり指摘してそうじゃないよっていうふうに言うっていうことをアイヌがするっていうためにもやっぱり自分たちアイヌがアイヌ語を学ぶ必要性っていうのはあるんじゃないかっていうふうに私は思っています。なんで私が身近にも溢れたらアイヌ語っていうふうにこういう話をしてみようかって思ったことなんですけども、その今から 3,4 年くらい前にふとですね、実家の半径1キロ内にどんぐらいアイヌ語があるんだろうかと思って歩いて探し回ってみたんですよ。そしたらですね、まあ、軽く5個見つかったんですよね、実家の近くに軽く5個あるんだと思って、じゃあちょっと範囲広げてみて旭川市内で行ってみようかと思って見つかったらもっともっと見つかったんですよ。たくさん商品名だったり施設名だったりでもそういうふうにアイヌ語っていうのがたくさん付けられてたんですよね。というところで、その当時、まあ、3,4 年前ぐらいはそのアイヌ語っていうのがちょっと遠い存在みたいな感じだったんですよ。なんだけども、その少しアイヌ語が遠い存在に感じられていたんですけども、なんだ身近に探してみたら実際にあるんじゃんっていうふうに思ったんですよね。っていうところで、その身近にもアイヌ語っていうのは溢れてるんだなっていうふうに実際に、まあ、自分で歩いてみて肌で感じたんですよね。まあ、もちろん商品名施設名だけじゃなくて地名表示板とかにも載ってたんですけども、まあ、そういうふうに身近にも溢れていたというところで、まあ、今回身近にもアイヌ語っていうのは溢れてるんだよっていうのを感じてもらいたくて書いたんですね。なので、皆さんもちょっと周りを探して歩いてみたりして探してみるのも面白いかなと思います。渋谷さんももしよろしければそのようにしてみてください。
はい、そうですね、
はい、
本当に私は本州の生まれなので、逆に北海道の地名というのがいろいろあって、また日本語とは違うアイヌから発せられた言葉がたくさんあるのを知って、うん、すごく興味を持ったこともあります。これからももっともっとたくさん探していきたいと思います。
どうもありがとうございます。はい、それでは今週はここまでです。
来週はレッスン24、文法的な場所の概念と高知市高知福祉1をお送りします。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスは ainu@stv.jp です。中井先生、イヤイライケレありがとうございました。
イヤイライケレありがとうございました。パックのクエナ、今日はここまでです。それではまたお会いしましょう。スイヌからアンロック。
スイヌからアンロック。